聖霊降臨後の手術に切り替わってまいりました。これから私たちは日曜日ごとにイエス様のさまざまな宣教活動について、毎週耳を傾けていくことになります。で、今日の福音書のテキストにありますのはまさにそうでして、主イエスのさまざまな宣教活動、その始まりの一場面でございます。どちらかというとですね、この切り抜いた記事のようなものですが、それがいくつかこう入っておりまして、結構幅広くイエス様の働きがこの今日の福音書の中にギュッと詰め込んである感じがいたします。最初にありますのが、徴税人マタイを弟子として採用するという場面です。通りすがりにマタイに声をかけて、私に従いなさいと声をかけたら、マタイがすっくと立ち上がってイエスに従う。小説風に書いてあるわけではなくて、事実のみが極めて手短に書いてあるという感じです。その次はイエスが徴税人や罪人たちと食事をとるという場面に切り替わります。ポイントはイエスの弟子たちがですね、徴税人とか罪人といった類の人たちと親しくしている、そこをファリサイ派の人たちが目撃をして、それを咎めるという出来事が2つ目に書いてありました。3つ目はユダヤ教の指導者の娘が、死んだのか死にかけていたのか、それを娘をイエスが癒すというお話です。そしてそこにはもう一つのエピソードもございまして、その娘の家へと向かっている途中に、12年間出血が止まらなかった女性の病を癒すという、これまた奇跡のお話が出ております。このように今日の福音書記事にはですね、数々のイエスの宣教活動が詰め込まれています。で、その全部に触れることはできませんので、その中から今日は一つのエピソードを取り上げて、少し詳しくこれから見ていきたいと思います。徴税人マタイという人物が登場したわけですが、これがマタイ福音書に書いてありますので、あ、ということはこの人がマタイ福音書を書いたのか、そんなふうに見られがちですが、これは別人と見られております。私に従いなさいと声をかけたら、仕事をほっぽり出してイエスについていった。あまりにもさらっと書いてあるので、あ、そうなのかというふうに読んでしまうわけですけども、私は実際にはそんなことはなかったのではないかなというふうに思います。むしろですね、この福音書を書いたマタイがこのことが今言いたかったわけではなく、だからここはさらっと済ませて書いただけじゃないかなという気がしております。イエスが弟子を集めるという場面についてはですね、実はこの後10章にもう少し詳しく12人の弟子たちの名前も合わせて出てまいります。ですからおそらくこのマタイの登場は次の場面への導入として、ここでさらっと紹介をしただけだと思います。じゃあその次の場面というのは何かと言いますと、先ほども触れましたが、イエス様が、そして弟子たちが、徴税人や罪人と言われていた人たちと 仲むつまじくご飯を食べている場面でございます。福音書を書いたマタイはまさにこのことを取り上げたかったんです。今日のお話の中心もここに向けていきます。なぜかというと、ここにぞ主イエスの宣教活動の真骨頂が見て取れる、そのように福音書記者マタイは考えたからです。イエスがその家で食事をしておられた、10節にそういうふうに出ております。その家、おそらくこれは朝鮮にマタイの家であったでありましょう。でここもですね、何気にこう読んでいくと、マタイを弟子として採用してすぐその足でその日のうちにマタイの家に行って、他の朝鮮たちも声をかけて、今からイエスと食事するか来いよみたいな風に読めるわけですが、まあ、そういう風に読む必要はないのかなという気がします。実際にはその日一日のうちに全てが起こったのではなく、ある程度時間が経過する中で、何日か経ってから共に食事をする機会があったんだ。でこういうふうに考える方が、むしろ今日の私たちにはそのこう感覚といいますか、常識と矛盾しないような気がします。いや、そうじゃないかもしれません。その日のうちに全てが起こったのかもしれませんけど、私どもの常識に照らし合わせるとそんなふうに理解した方が分かりやすいかなと思いますが、朝鮮にマタイがイエスと知り合ってしばらくしてから、マタイは自分の仲間たちをイエスとの食事会に招いた。まあ、いずれにしましてもその場面で起こったことを福音書記者のマタイは伝えたかったんであります。ここにイエスらしさというものが鮮明に現れていたからです。徴税人、すなわち税金取り立て人でございます。今日お集まりの皆さん、あるいはネットから説教をお聞きになっている皆さんの中に、税務関係のお仕事をしておられる方がおられるかどうか分かりませんが、まあ、税金のことをですね、まあ、喜ばしい話として聞く人ってのはあまりいないんじゃないかなと思います。でそれはイエス様の時代もそうでございました。それどころか朝鮮人というのは一般のユダヤ人たちに大変嫌われておりました。紀元1世紀この頃のイスラエルというのはローマ帝国の属州でございました。ですからイスラエルには総ローマから派遣された総督というのがいましたですね。この総督に税金を納めるということになるわけであります。ということはですね、徴税人はローマ帝国のために、あるいはローマ総督のために税金を取り立てていたので、ユダヤ人でありながらローマのために仕事していたわけですよね。ローマ帝国のために働き、税金を取り立てる、そして金儲けをする。それだけではありません。取り立てるべき金額にある程度上乗せをしてリベートを取って私腹を肥やしていた、どうもそういう事情が背景にはあったようで、そしてユダヤ人たちもそれをよく知っていた。ですから彼らはユダヤ人たちから大変軽蔑され嫌われていたのであります。みんながみんなそうだったわけではないでしょうけれど、世間は朝鮮人もそういう目で見ていたのであります。そうした中、イエスは朝鮮人マタイを弟子にします。 そしてマタイの仲間たちとの食事会に出席をするのであります。ファリサイ派にしてみればこうした交際は大変やばいんですね。なぜあなたたちの先生は朝鮮人や罪人と一緒に食事をするのか。ファリサイ派がイエスの弟子にこういうふうに問いかけたのであります。まさしく批判の矢を向けたんであります。でここで罪人っていうのが出てまいりますが、これ犯罪人というふうに考えてしまいそうですが、そうではなくてですね、もう少し漠然とした言い方でございます。でこの中にはファリサイ派から見たところの罪人、ファリサイ派の人たちが忌み嫌うお仕事をしている人たち、一例を挙げるならこの朝鮮人もそうですし、それから羊飼い、売春婦、そして異邦人、こういった人々がファリサイ派の目から見たときに罪人というカテゴリーに入っていたのであります。そのように質問を受けて、ファリサイから質問を受けてイエスは次のように答えました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。今日私たちに示された最も大切なイエス様の御言葉がこれです。このイエスの行為と言葉の中に私たちが耳を傾けるべき大切なメッセージがございます。さてこの朝鮮人や罪人との食事の場面、自分自身をこの場面に当てはめたときに、私たちは、皆さんはどこに立っていらっしゃいますか。朝鮮人や罪人と一緒に食事をしているのが私でしょうか。それともファリサイ派と一緒になって朝鮮人たちを咎めているのが私でしょうか。そうした人たちとのお付き合いというのはですね、どちらかというと一般的には忌み嫌われているわけですから避けるでしょう。またそういう人たちとはあんまりお付き合いしない方がいいよというふうに人に勧めたりするのではないでしょうか。ですから私たちはやっぱりファリサイ派的なところがあるのかな、こういうふうに認めざるを得ないと思います。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。この二重括弧の中にある言葉、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、これは引用句ですよね。だから二重括弧の中、じゃあイエス様何を引用したんでしょうか。もうお分かりと思います。今日の旧約聖書、ホセア書の6章6節の御言葉、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない、これをイエス様は引用したんであります。ということはイエス様はこの旧約の御言葉を実践をしたわけですね。少し話題を変えて、宗教って一体何だろう。 ということをご一緒に考えたいと思いますが、宗教というものを私なりに一言で定義づけをするならばですね、この世にいては知られざる何か聖なる大きな力があると信じて、その聖なる大きな力とつながり触れ合おうとする私たち人間の行為、それが宗教でございます。突き詰めるところ、宗教というのはどこまで言っても人間の技です。この世では知られざる何か大きな聖なる存在と触れたい、それと触れる、出会う、そのための手段、あるいは道具、これが宗教です。ただ人間のなす技でありますから、どの宗教を取り上げても節穴だらけでございます。キリスト教も例外ではありません。その典型的な一つの出来事が16世紀の宗教改革でございます。当時のカトリック教会はラテン語で書かれた聖書を人々が読めないことをいいことに、聖書の権威よりも教会の権威を重んじたのでありました。そしていつの間にか教会は聖書から逸脱し始めて、この世的な権威へと教会は暴走をし始めたのでありました。今日の聖書の御言葉に照らし合わせて言うならば、当時の教会は神様の憐れみを求めないで生贄を求め始めたんであります。マルチン・ルターをはじめ宗教改革者たちはですね、そのことに気づいて聖書に戻るべきだ、こういうふうに訴えて改革運動へと発展をしていきました。さて今日のテキストに戻りますが、このファリサイ派という人たちも当時のユダヤ教会における権威者です。彼らにとってこの徴税人とか罪人という人たちは、汚れる、自分たちが一生懸命頑張って清くあろうと努力してきれいに整えられた自分たちの経験性、経験な宗教性、これを守るために何としてもああいう連中とは付き合うな、付き合いは避けなければならない、こういうふうに自分たちに言い聞かせ、また人々にも教えた人たちですよね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、これはこれも別のことわざをイエス様を引用しているんですけど、このように主は言いまして、ファリサイ派の人たちは自分たちの敬虔な宗教性というものを守る、そのことに熱心なあまり宗教者として病人を癒すという大切な役目を彼らはすっかり忘れてしまったのであります。彼らは最も大事にしていた旧約聖書、そこの中にあるホセア書の今日の言葉、私が喜ぶのは愛であって生贄ではない、この御言葉をファリサイ人は実践できなかったんです。イエス様はユダヤ教という宗教がこの時神様の御心から逸脱しているということに気づいたんです。イエスがしたこともそういうふうに見ていくと、これも宗教改革ですね。 マタイと出会ったことが、徴税人マタイと出会ったことがきっかけで、イエスは徴税人、罪人たちと交わり、一緒に食事をしました。一緒にご飯を食べる、たったそれだけのように見えますが、これはこれぞイエス様の大きな宣教の働きでございます。徴税人、罪人と言われた人たちは、自分たちがそこで受け入れられた、俺たちと付き合ってくれる人がいる、そのことを知っただけでも大いに喜んだことでありましょう。それだけではありません。イエス様は彼らに対して神様の愛を示したのであります。あなた方には神様の愛が届きますということを伝えたのであります。ファリサイ派からは、あなたたちは神から最も遠い存在だと言われていた人たちに向けて、神様が最も喜ばれる憐れみを、そして愛を、イエス様は罪人たちに差し出したのであります。私たちはファリサイ派の側に立っていたかもしれませんけれども、主イエスを信じることで、いつの間にか私たちは徴税人、あるいは罪人たちとその中にいるのであります。イエス様との交わりの中にいて、私たちも神様の愛と憐れみをいただいているのです。お祈りいたします。ご在天の父なる御神よ、あなたはイエス・キリストを通して、あなたの憐れみと愛を私たちに示してくださいました。私たちが気づかないところにも、私たちが遠ざけたい人たちのところにも、イエス様は神様の愛を届けてくださいました。どうぞこの大きな素晴らしいあなたの憐れみを、私たちがこれからもすがる、ここにすがってあなたと共に生きていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。